聖書考古学講演会ナンバー5契約の箱、講師ロス・パターソン、通訳砂川満。
Good morning.
おはようございます。
Right. This morning we're looking at the Ark of the Covenant.
こんにちは。契約の箱の勉強をしていきたいと思います。
You had a prayer this morning?
Yeah.
Okay. Wonderful. Right. Now this is a very controversial topic.
これは本当に多くのですね、論議を呼ぶ。主題なんですけれども、
And we're going to look at it in two parts.
2つの部分から見ていきたいと思います。
This morning we'll look at the history or the story of Ron Wyatt's discovery.
はじめにこのロン・ワイアットさんがですね、どのようにしてこの契約の箱を発見したかといういきさつをお話しします。
And then later we'll look at theShall we say theology of the discovery?
後にこの発見とですね、まあ、この神学的なこの関連付けをしていきたいと思います。
Oh, okay. First question. What happened to the Ark of the Covenant?
第一の質問、契約の箱に何が起こったのか。
Now I have a short video clip which.Asks this question. It's 5 minutes long.
今から5分間ビデオをお見せしますけれども、その中で同じような質問がですね、投げかけられます。
Right. Well, that video showed some of the ideas and theories that are put forward as to where the Ark of the Covenant is.
このビデオでお見せしましたように、この実家を収めた契約の箱がどこにあるかというさまざまなですね。まあ、憶測が飛び交っています。
Perhaps the most popular is the Ethiopian story.
最も有名なのがこのエチオピアにあるという説です。
One idea they didn't mention was that it came to Japan.
他にもですね、日本に運ばれてきたという説もあります。
Has anybody heard that the ark may be in this mountain?
この山、剣山にあるという、あるという説をですね、お聞きになった方いらっしゃいますか？
Where there's a shrine, and they suggest the ark may be hidden in a cave underneath on this mountain.
この剣山には神社がありまして、その下の洞穴の中にですね、契約の箱が隠されているという話であります。
Well, you might have seen on the video, it showed the skull face of Golgotha.
昨日このサレ神戸の場ゴルゴタのですね、光景をビデオでお見せしましたけれども、
I suggest that's the most likely as we will find out as we do more study.
まあこの場所がですね最も可能性が高いと私は考えています。
The Bible is fairly quiet concerning the ark's fate or destiny.
この契約の箱のまあ所在についてですね、聖書はあまり語っていません。
We do have Jewish historical records.
ユダヤ人のまあ歴史的な記録は残っているんですけれども、
The Apocrypha is not part of the Bible.
まあご存知のようにこの外典、聖書の外典というものは。この聖典、聖書の一部ではありません。
But it mentions that the prophet Jeremiah hid the Ark of the Covenant.
しかしこの外典の中にですね、預言者エレミアがこの契約の箱を隠したという記録があります。
Now we are blessed as Seventh-day Adventists.
さらに私たちセブンス・デイ・アドベンチストとしてですね、恩恵を被っているんですけれども。
Because Ellen White gave us clear written record of what happened to the ark.
なぜなら預言者エレンジホワイトがこの契約の箱がどうなったかということについてはっきりと記しているからです。
And it says before the temple was destroyed, God made known to a few of his faithful servants the fate of the temple.
神殿が破壊される前に神は少数の忠実なしもべたちに、この神殿の運命についてお知らせになったとあります。
She says just before the destruction of the temple they removed the ark
and 神殿が破壊される直前に彼らはあの箱をですね運び出したとあるわけです。
And they hid it in a cave.
そして洞窟の中に隠したと書かれています。
Here's another statement from the book Prophets and Kings.
他にもですね国と指導者に書かれていまして、
And it says among the righteous and they're still in Jerusalem. We have somewhere there. Still in Jerusalem.
義人たちがまだエルサレムに残っていたが、
And again, they secreted the ark in the cave.
彼らが箱を洞穴の中に隠した。
And it says the ark is still hidden.
その箱は今なお隠されている。
And this was published in 1915.
国と指導者が出版されたのは1915年のことでした。
So when Ellen White wrote this, maybe a few years before 1915.
おそらくホワイト人はこの数年前にですね、これを書き記したと考えられます。
We can tell that the ark had been hidden in a cave by men in Jerusalem and was still there.
エルサレムにいた人たちによってこの契約の箱が洞穴に隠されてなおもそこに残っているということ。これらの記述から私たちははっきりと知ることができるわけです。
The very next sentence in the book.
その同じ本のですね次のところに
says that Jeremiah says considered his work done or finished and he tried to leave.
そしてエレミアはですね自分の仕事はもう終わったものと思って去ろうとしたとあります。
So that suggests probably Jeremiah was involved, like the Apocrypha said.
ですからこの外典にも書かれているようにおそらくこの契約の箱を隠す作業にですねエレミアも関わっていたと思われるわけです。
Now, why should this concern us at all? Why should we be bothered or why should we worry about this?
どうして私たちはこういうことにですね関心を持つ必要があるんでしょうか。
It's because one day the ark will be revealed.
なぜならいつの日か契約の箱が、表に出される時が来ると言われているからであります。
And it will be very important at that time.
それは本当に重要な時にですね、そのことが起こるわけです。
This is a Bible verse from Exodus 31.
出エジプト記31章からの言葉ですけれども、
It talks about Moses receiving two tables of stone written by the finger of God.
神の指で書かれた、石の板を、2枚の石の板をモーセが授かったことがここに記されています。
This is the Ten Commandments written by God's finger on stone.
これがまさしく神の指によって書かれた十戒の石の板なんですね。
Now, Ellen White quotes this Bible verse in this passage here.
この聖句についてホワイト人は解説しております。
And again she says the Ten Commandments are still there.
彼女はその神の、契約の箱についてなおもそこで安全に隠されていると書いています。バイブルコメンタリーですからスタディバイブルにもあります。
Check something. Yes. So it's still there, hidden from human family. Does it say?
Yes, なおもそこで安全に人類から隠されていると。
But in God's appointed time, anyway, read this statement here.
しかし神がお定めになった時に、戒めの虫と偽の安息日を守る偶像礼拝に、偶像崇拝に対抗して、全世界への証となるため、これらの石の板が登場するであろう。
So there is a time coming of God's choosing when these tables of stone will come out and be shown to all the world.
ですから神様が選ばれたその定められた時に全世界にですねこの契約の箱が現れて実戒の板がですね示される時がやってくるんですね。
And this will be at a time when a false worship is being pushed all over the world.
どういう時にそれが行われるかと言いますと、偽の礼拝が全世界に、強要される時にであります。
So this will be a very important time. People will be choosing, life or death.
人々がこの生死に関わる問題としてですね、どちらを選ぶかと選択を迫られるその時に、重要な時にですね、この実戒が登場すると言われているわけです。
So it's worth our while. It's useful or important to study this subject.
では再び質問しますけれども、この主題は私たち研究に値するものでしょうか、値しないものでしょうか。
Now we saw yesterday.
昨日お見せしましたけれども、
about this being probably the place of Golgotha, the place of a skull.
おそらくこれがゴルゴタ、聖書で記されているところの、サレ神戸の場だろうと考えられます。
And Ron Wyatt excavated near here.
ロン・ワイアットはこの近辺をですね、発掘調査しました。
And claims to have found the Ark of the Covenant.
そしてそこでですね、契約の箱を発見したと彼は主張したんです。
We invited Ron White to Australia, just before he died.
彼が亡くなる直前にですね、私たちはオーストラリアに彼を招いて講演してもらったことがありました。
And we had a lot of interest from the public to hear about his discoveries.
そして一般の人たちからですね、多くの人たちが関心を持ってこの講演に集まりました。
And he shared many things with us regarding the Ark of the Covenant.
そしてこの契約の箱に関してもですね、たくさん話してくださいました。
So I'll share some of those things with you now.
そこでまあ、ロン・ワイアットが語ったこともですね、皆さんにお伝えしたいと思っています。
And then at 11 o'clock we shall do a more in-depth study to look at the theology of this discovery.
そして11時からはですね、もっとこの御言葉にのっとった、教理的なですね、学びをしていきたいと思います。
This is the old city of Jerusalem.
これエルサレム旧市街、この黄色い 点線で囲った部分ですね。エルサレム旧市街であります。
And just to the north is the garden tomb.
そのすぐ北の方に、園の墓というものがあります。
And we saw yesterday, this tomb matches the Bible.
そしてこの園にある墓がですね、聖書で記されているイエス様の墓に、ぴったりと当てはまるということを昨日お見せしました。
In 1978, Ron Wyatt was walking through the garden tomb property.
1978年にロン・ワイアットさんがこの園の墓のあたりをですね探索しておりました。
The tomb is just here.
園の墓はここにありまして、
And the skull face is here.
ゴルゴタがここにあります。
And he was walking past this
area here. 彼はこの辺りを歩いていたんですね。
And he had an unusual experience.
その時に非常にまあ通常では考えられないような経験をしました。
Something happened involuntary, something he wasn't controlling.
もう思いがけずですね、何かが起こったんです。
His arm pointed to the cliff here. His arm moved up and pointed.
意図せずしてですね、彼はこのそばのですね、崖の方、絶壁の方を指さしまして、
And he was not doing this voluntarily. It was
自分で意図的にやったのではありませんでした。
And the words came out of his mouth.
そして自分でですね、口から言葉が勝手に出てきました。
That's Jeremiah's grotto or cave, and the Ark of the Covenant is in there.
あそこにエレミアの洞穴があり、そこに契約の箱があるはずだと語ったんです。
And then he pulled his arm in and thought, "What? How did that happen? What made?"
そしてそれが起こってから彼はハッとしてですね、一体何があったんだと我に返ったわけです。
So, oh, and he was with someone from the antiquities department at the time.
その時このイスラエルの、まあ、考古学関係のですね、政府の役人と一緒に歩いていました。
And this man said something unusual.
その一緒に歩いてた人も、普通じゃないことを言いました。
He said, "That's wonderful. We'll give you a permit, a place to stay, and you can come and excavate."
それは素晴らしいことだ。じゃあ私たちあなたに許可を与えますから、来てここに滞在して発掘調査をしてくださいと言ったんです。
So he Ron White went back home.
一旦アメリカ本国に帰りまして、
and began to study why the ark would even be here.
本当にこのあそこに契約の箱が、存在しうるのかということを彼なりの研究をしたわけです。
And then he came back the following year and began to excavate.
翌年イスラエルに戻ってきて発掘調査を始めました。
Where he excavated is just here.
彼が発掘調査をした場所が、Can you point again?
Oh, sorry.
ちょうどそこです。この辺りです。
Just here.This is the skull face.
ここがあのサレ神戸の場、ゴルゴタですね。
And there's the tomb.
ここに墓がありまして。
And this is what the tomb looks like, as you know, from
your story. 墓、園の墓、こういう様子をしていますね。昨日お見せしました。
And he did this excavation with the permission of the caretaker of the garden tomb property.
そしてこの園の墓のですね、まあ、管理人の許可を得て、その発掘を始めたんです。
And he began excavating with the help of his two sons.
息子たちも彼を、二人の息子たちも彼を手伝いました。
And he did this over about 3 years.
この調査にですね、だいたい三年ぐらいかけました。
He was working in a hospital in Tennessee. You'd notice.
彼の本職はですね、まあ病院、テネシーにあるテネシー州の病院で仕事をしていたんです。
And in his holidays, he would come to Jerusalem and excavate.
休みのたびにエルサレムにやってきて発掘調査を行いました。
And after each excavation, they had to cover the area and
発掘が一旦をストップしてですね、その時にこの場所をまた、覆うわけですけれども、カバーをかけるわけですけれども、
and restore it back to how it looked each time.
毎回ですね、元の状態に戻して帰らなくてはいけませんでした。
By the way, these are two young Australian guys who one time helped Ron.
あちらの二人はですね、オーストラリアから来た二人の青年ですけれども、ロンの手伝いをしている様子です。
And I met these guys while I was in Australia.
この二人の人たちにですね、オーストラリアで会ったことがあります。
You can see next to them here is a recessed cut out in the rock.
あちらのあたりにこの岩がくぼんだところがありますね。切り取られたような。
Ron believes, oops, these could have been the places where the Romans put signs around the crucifixion site.
まあこの場所はですね、もしかしたら、ここが十字架の死刑場であるというですね、サインが看板が立てられていたのではないかと、まあ、ロンは、ワイアツさんは考えました。
Because at the crucifixion, the Romans would put the crimes of the person being crucified.
十字架の刑を執行するときに、 そのそばにですね、ローマ人たちがこの罪名をそこに掲げたんですね。
So that people walking past could see why the person was being crucified.
そして、通りがかりの人たちがですね、どうしてこの人が、この死刑に処せられているのかということ、この看板を見てですね、すぐに、理解することができたわけです。
So Ron thought could be that these cutouts were where the signs were placed.
ですから、この3つのくぼみにですね、この縦看板が置かれていたのではないかと、まあ、ロンはですね、推測したわけです。
Ron kept excavating down here.
ちょうどこの辺りをですね、ワイアッツさんは発掘を続けました。
And found what he believes is the crucifixion site of Jesus.
そしてこの場所がですね、確かにイエス様が十字架にかかられた場所であるというですね、まあ、根拠を見つけたわけです。
He found holes that were cut into the rock where they put the crosses into.
岩にですね、この十字架を打ち込むために開けられた穴を彼はいくつか見つけました。
And that's about the rock that was drilled for the foot of the cross.
ホワイト人はこの十字架を埋め込むためにですね、穴が掘られたということを記しています。
That's in the book Desire of Ages.
各時代の希望に書かれています。
If you'd like to see the quote, come and ask me after, and I'll look it up for you.
どこにあるか知りたい方はすぐに私お教えできますので、後でいらしてください。
So what Ron found is consistent with the book Desire of Ages.
このロンがそこに発見したのはですね、各時代の希望に書かれている記述と合致するような光景でした。
He also found a very large round stone.
他にですね、とても大きな、丸い石が見つかりまして、
And around the entire area was the foundation of an old building.
そしてこの場所一帯のですね、に、古い建物の基礎がありました。
So it looks like somebody had put a building around the crucifixion site.
この十字架の行われてた場所の周りにですね、誰かが、建物を築いたような様子になっているんです。
And had taken the stone from the tomb and placed it in the floor of this building next to the crucifixion site.
墓の石から石をですね、取って、どうやらこの十字架の場所にですね、石を積み上げたと思われるわけです。
Now, in the hole,
ここに穴があってですね、
where the cross was placed,
そこに十字架が置かれたと思われるわけですけれども、
there was a square stone.
そこに四角の石がありました。
Like a plug at the top.
Plug?
A plug?
Okay. なんかその穴を蓋するようなですね、ものでした。
It looks like they used these between crucifixions to stop, I guess, dirt and rocks falling in the hole.
で、穴はずっと開けられているわけですから、この死刑がなされていないときはですね、そこに蓋をして穴がですね、崩れないように、なっていたと思われます。
彼は
この石をですね、持ち帰ってきたんですけれども、私もこれを彼の場所で見せてもらいました。
Now the rock behind the cross has a big crack in it.
この十字架が置かれていた後ろの方のですね、岩に大きな、ひび割れのようなものがあります。
A big earthquake crack.
この地震でできた、まあ、割れ目、裂け目ですね。
And this is the crack at the top of the cliff.
そしてその、崖のですね、てっぺんの方にこのようなひび割れがあるんですけれども。
And the crack went all the way down to the crucifixion site.
その裂け目はですね、ずっとこの十字架が刑が執行されたその場所まで続いています。
And you can see the crack here.
ひびが見えますね、ずっと続いているのが。
And this is the square stone
that そしてここに四角いさっきの石がありまして
that was, plugging the cross hole.
十字架の穴を、塞いでいた石であります。ですからこの地震によってできたひび割れがですね、ずっと上てっぺんから十字架が置かれていた場所までですね、来ているのがわかります。
Now these were amazing discoveries, but it wasn't what Ron was looking for.
これ自体がですね、驚くべき発見なのなんですけれども、ロン・ワイエットさんが探していたのはこれではありません。
And finally, he broke into the cliff and found a cave system inside.
そして彼はですね、発掘を進めていくうちに、この into the
Yes, he broke into the, he broke into, oh, the cliff behind.
Okay. 後ろのこの崖の中に穴を掘っていったんですかね。そこにですね、ある洞窟、掘る穴を発見したんです。
And found a cave system inside the mountain.
その小山のですね、中に掘る穴が掘られているのが発見されました。
And on the video, it shows some more footage from inside that.Cave system on the video coming up.
その掘る穴の中がどうなってるか、まあ、今から見せるですね。後でビデオをお見せしたいと思ってますけれども。
Ron also found while he was digging inside the cave system.
その掘る穴をですね、中にさらに掘っていくと、別のものを発見しました。
He found this little pomegranate. It's about this big.
これは小さなですね、これぐらいの大きさだそうですけれども、ザクロだそうです。
It's made of ivory. Ivory, you know, the elephant tusks.
象牙で作ったザクロの形をした芸術品作品ですかね。
And it has an inscription on it.
そこにある、まあ、字かなんかが彫られていまして、
And when Ron...Took this to the antiquities people.
これをですね、この考古学の専門部にですね、持っていきまして、
They were very excited.
これを見てですね、見た人たちは本当に、興奮を覚えました。
Because the inscription, dated this object back to the time of King Solomon.
その彫っている字を見るとですね、これがソロモンの時代にのものであるということが分かったんです。
It's possible to date inscriptions very accurately because over time the letters change their style slightly.
なぜこれがですね、まあ、ソロモンの時代に書かれ記されていたかということがはっきり分かるかと言いますと、もちろん日付もそうですけれども、その字体ですね。時代時代によってその同じヘブル語の字体も変わっていって、ちょうどソロモンの時代に使われていた字体であることが判明したわけです。
He also found oil lamps dating back to the time of the Babylonian invasion.
さらに、バビロニア軍がですね、攻めてきたときに使われていたであろうですね、この、油のランプを発見したんです。
And he found in a cave.
さらにこのホラー穴の中で、
All the main items from Solomon's temple.
ソロモンの神殿で用いられていたであろう主なですね、いろんな備品を見つけたんです。
The table of showbread.
例えば、備えのパンの机。
The seven branch candlestick.
七つの燭台。
The altar of incense.
香の祭壇。
And of course the ark of the covenant.
そして見つけたのが契約の箱でありました。
This is a drawing he made of what it looks like.
そして契約の箱がどういう様子をしていたかという、まあ、彼が手掛けでですね、描いたものですけれども、
He tried to take photos, but
写真を撮ろうとしました。
But the photos never came out properly.
しかし、その写真うまく現像されなかったんです。
It was as if God was blocking.Something. So,
あたかもですね、神様がそれをですね、とどめていらっしゃるかのようでありました。
Perhaps it's not God's appointed time yet, he thought.
神様のお定めになった時はまだ来ていないのではないかと彼は考えました。
So the best we can show is this drawing, is what it looked like.
まあ、専門家に描かせたこの最もですね、適切に描いたのがこの絵であります。
What was amazing is on top of the Ark of the Covenant was old dried blood.
そしてさらに驚くべきことに発見した契約の箱の上にですね、古い乾燥した血液が残っていたんだ、血が残っていました。
And what happened, according to Ron, is when Jesus died and the soldier put a spear in Jesus' side.
イエス様が亡くなられた時にそれを確認するためにローマ兵がですね、矢をイエス様の脇腹に突き刺しましたね。
And out came the large quantities of blood.
そして大量の血がですね、水と一緒に流れ出てきました。
That blood went down the crack.
その血がですね、この地震によってできた裂け目から地面に入っていきまして、
All the way down to the cave,
そしてこの下の洞窟、ホラー穴まで入っていって、
where the Ark of the Covenant was.
そして真下にですね、ちょうど契約の箱が置かれていたわけです。
And here's an illustration. The earthquake opened the crack up.
その地震はですね、さらに下の方まで、裂け目を作りました。
And Christ's blood went down.
イエス様の血がですね、流れ落ちて、
onto the mercy seat.
下の契約の箱の食材所、恵みの座と呼ばれている蓋の部分に落ちたわけです。
Of the Ark of the Covenant, which was stored inside this stone box inside the cave.
そしてこの契約の箱がですね、このホラー穴の下の部分の部屋にですね、置かれていたんです。
Now we'll look more into the theology of this 11 o'clock.
10時からですね、これが本当の話かどうかを裏付ける御言葉をですね。紹介していきたいと思っています。
We'll finish up with asking the question, how did the ark get to that location?
ではどうやってこの箱がですね、その場所に置かれることになったのかということですけれども。
We looked last night at the old city of Jerusalem.
昨晩このエルサレムの町についてですね、詳しく説明しました。
Sorry that. And we saw.How Mount Moriah was here.
この辺りがモリアの山になっておりまして、
And where the Jews cut out a large piece of Mount Moriah as a quarry.
そしてこのモリア山のですね、かなりの部分をですね、石切り場としてですね、使って石を切り出していきました。
And you can see the one half of the quarry here.
この、半分ですけれども、石切り場で使われた跡がここに残っていますね。
And just off to the side,
そしてちょうどこの横の部分に、
is a doorway into a huge underground quarry.
地下の石切り場に続くですね、通路が見つかったんです。
Called King Solomon's Quarry.
これはソロモン王の石切り場と書かれています。
It's also known as Zedekiah's Cave.
さらにゼデキアの洞窟としても知られています。
Zedekiah was king when the Babylonians came and destroyed Jerusalem.
バビロニア人がエルサレムをですね、にやってきて、エルサレムを滅ぼした、その当時の王様がゼデキヤでありました。
And tradition has it that King Zedekiah escaped Jerusalem through this cave.
言い伝えによると、ゼデキヤ王はその時に逃れてですね、この洞穴に隠れたと言われています。
It covers a large area underneath the city.
その洞窟はですね、町の地下のかなりの部分を占めています。
And here are some pictures from inside this cave.
これがその洞窟の内部ですけれども、
there are some very large, chambers, areas.
そしてその中にはですね、かなり広い部屋になった部分がありまして、
And here you can see where the old stonemasons quarried the stone.
そしてここにですね、石切り人たちがですね、石を切り出した、出された跡が残っています、はっきりと。
When this was first discovered in the 1800s,
これ1800年代に、見つかった場所ですけれども、
this carving was found on one wall.
このような彫刻がですね、どっかの壁に見つかりまして、
By the way, this is Ron Wyatt.
この人、ロン・ワイエットさんですけれども、
sharing about his explorations in this cave as well.
この洞窟を調査したお話をしている様子であります。
You can see the carving here.
彫刻、ご覧になれますでしょうか。
These are wings.
羽がありまして、
And there's an animal's body.
動物の体。
With a human head.
そして頭の部分は人間になっています。
Just behind where this carving was found,
その彫刻が見つかったちょうど後ろの方に、
is a wall, a man-made wall,
人間が作った壁が残っていまして、
And behind this wall, we believe, is the tunnel where the Ark of the Covenant was taken out of Jerusalem.
さらにその壁の向こう側にですね、契約の箱が置かれている場所につながるトンネルがあると思われるんです。考えられています。
So this carving may be what is referred to in the Apocrypha.
そしてこの彫刻に描かれているものですけれども、その説明がですね、外典に載っています。
Because the Apocrypha said that some of those that followed Jeremiah
エレミアに続いていった幾人かの人たちが
came to mark the way.
道しるべ、道標を作ろうとして戻ってみた。
Is that what that says here? They marked the way?
Yes.
Okay, very good. So, the marking of the way may be this, this carving.
そしてこれがですね、その道しるべ、道標であると。いう可能性があるわけです。
Because this is right near the tunnel.
なぜならそのトンネルのすぐそばにこれが、掘られているからです。
And this is where Zedekiah's cave is, the area.
この辺りにゼデキアの洞窟がありまして、
And that wall is in this corner.
その先ほどお見せした壁はですね、この上の辺りにありまして、
And there is a tunnel that goes out towards...
そしてそこから
Towards the garden tomb.
園の墓に向かってですね、トンネルが掘られているんです。
And a friend of mine from New Zealand did some scanning on the road here.
ニュージーランドの私の友人の一人がですね、この辺りの、まあ、上からでしょうね、なんて言いますか、スキャンをしたんです。
Scanning, yeah. Yeah. And detected a tunnel underneath the road here.
そしたら、そのスキャン、機械によってこの地下の様子を調べる機械だと思うんですけれども、それでよるとトンネルがあることが確認されました。
So it appears that when the Babylonians came down and surrounded the city,
おそらくバビロニア軍がやってきて、都を包囲したときに、
that the Jews took the furniture from the temple,
ユダヤ人たちがですね、何人か、おそらく祭司たちがですね、聖所、神殿から、さまざまな調度品を取り出しまして、
and had an access from within the city down into the quarry.
町からですね、このゼデキアの洞窟に入っていきまして、
and then took the ark and the other furniture out the tunnel up here.
そしてトンネルを通ってですね、契約の箱だけ別の場所に運んだと。
And, sealed up the cave.
そしてその掘る穴に封をして。
Came back and sealed up the tunnel.
戻ってきてからトンネルにさらに封をして、
and the Babylonians never found it.
バビロニア人にですね、見つかることがなかったわけです。
In fact, when the Babylonians finally broke into the city,
とうとうバビロニア軍がですね、町に侵入してきたときに、
they pulled everything apart.
すべてのものを破壊してしまいました。
They even destroyed the walls.
城壁もすべて粉みじんに破壊したんです。
Because remember, Nehemiah had to rebuild the walls.
覚えていますか？このエルサレム再建の時にですね、城壁もネヘミヤによって築かれなくてはいけませんでした。
It could be that the Babylonians thought maybe the ark was hidden in the wall somewhere.
もしかしたらバビロニア軍はですね、この契約の箱がこの城壁のどこかに隠されたのではないかと思ったかもしれません。
So everything in Jerusalem was pulled apart and the temple was destroyed.
そのバビロニア軍、敵軍によってエルサレムにあるすべてのものがもう徹底的に破壊されましたけれども、契約の箱は見つからなかったんです。
But they never found it because the ark was actually outside the city.
なぜなら、城外、エルサレム城外にですね、すでに契約の箱は運ばれていたからであります。
And then 600 years later, Jesus was crucified right over the same spot.
それから600年後に同じ場所でですね、イエス様が十字架刑に処せられたんです。
And God caused an earthquake to open the ground beneath the cross.
そしてそのイエス様が死なれたその時にですね、神様が地震を起こされて地面にですね、裂け目を作られたんです。
So the blood of the Messiah would go down onto the mercy seat.
そしてイエス様の血がですね、流れ出た時にその裂け目を通って契約の箱の蓋の部分、贖罪書にその血が注がれたというわけです。
And we'll talk more about that at 11, but now we have a short video.
11時からもっと詳しく話したいと思ってますけれども、今からですね、短いビデオをお見せします。
The Bible says, the entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple.
聖書に御言葉が開けると光を放って、無学な者に知恵を与えますと書かれています。
We looked this morning at one of the discoveries of Ron Wyatt.
今朝ですね、ロン・ワイオットさんの、まあ、発見の一つをテーマに挙げてお話ししました。
But there are many claims out there. People make many claims.
しかし、世の中ではですね、多くの人たちがいろんな主張、公言をしています。
So we want to now compare, Ron Wyatt's claim about the Ark of the Covenant with the Bible.
ですから、まず私たちはロン・ワイオットさんの、公言、主張していることを聖書で検証する必要があります。
So let's have a look at a few aspects of the Ark of the Covenant from a Bible perspective.
この聖書の観点からこの契約の箱を見ていきましょう。
First of all, a point that may be a challenge to some people.
まず第一の点はですね、多くの人にとってはちょっと受け入れにくい点かもしれませんけれども、
It's commonly believed that the Ark of the Covenant represents the throne of God.
通常ですね、契約の箱は神の御座を表すものと考えられてきました。
But let's have a look at what the Bible says.
果たしてそうか、聖書を見ていきましょう。
In Ezekiel, the prophet Ezekiel saw God on his throne.
預言者エゼキエルは御座に座られた神様を幻で見せられました。
And it says, above the head of the angels or cherubims, over them was the appearance of a throne.
天使であるケルビムの頭の上の大空に王座の形をしているものが現れたとあります。
Here's an Ellen G. White statement where she saw the same thing in vision.
預言者エレン・G. ホワイトも同じような光景を幻で見せられている記述があります。
And she saw the Ark of the Covenant.
彼女も幻で契約の箱を見せられています。
And notice where the throne is in relation to the Ark.
この箱とですね、御座の関係、あるいは位置関係を見ていただきたいんですけれども、
Again, the throne is above the, angels on the ark.
箱の上の方の天使たちが立っているところとあります。
So, does the Bible indicate precisely or exactly what does the ark represent?
聖書はですね、この契約の箱が何を表しているかということを明確に示しています。その大きな手がかりがここに見出されるんですけれども、歴代史上であります。
King David wanted to build the temple.
ダビデ王がですね、この神殿を建てようと、希望しまして、
We know, of course, it was his son Solomon actually did the building.
実際にその神殿を建て完成させたのはダビデの息子ソロモンでありました。
But this was what was on David's heart.
しかしダビデはこのようなことをですね、心に抱いていたわけです。
Says, I had it in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord.
私は主の契約の箱のため、我々の神の足台のために安住の家を建てようとの志を持ったとあります。
And for the footstool of our God.
契約の箱のため、神の足台のためとあります。
So here it suggests that the ark of the covenant is the footstool of God.
ここにですね、契約の箱を神の足台として記しているんです。
Is there another verse that indicates the same thing?
同じことを述べている聖句があるでしょうか?
Yes, we find this here in Psalms.
同様のことが詩編にですね、記されているんです。
It says, we will go into his tabernacles. We will worship at his footstool.
我々はその住まいへ行って、その足台のもとにひれ伏そう。
So the focal point, the focus of worship,In the tabernacle was the footstool of God.
ですからこの神の宮においておけるですね、この礼拝の焦点となる場所が神の足台でありました。
And what piece of furniture would that be unless it be the Ark of the Covenant?
Pardon?
Oh, sorry. Yes. What piece of furniture would be the footstool if it is not the Ark of the Covenant?
もしこの足台がですね。契約の箱でないならば、別他にどれがですね、この足台を表すものとなったんでしょうか。
And here's another one from Psalms. Exalt ye the Lord our God, worship at his footstool, for he is holy.
これも詩編の言葉です。我らの神主を崇め、その足台の下で拝み祭れ。
Here's an artist's conception of a king on his throne.
これ王様がですね、座についている、王座についている様子を描いたものですけれども、これを描いた人はですね、足台も描いています。
Only the king's feet should go on the king's footstool.
通常この王様、王座についている王様の足はですね、足台の上に置かれました。
Now that's interesting when we look at how people draw the Ark of the Covenant.
通常ですね、まあいろんな契約の箱の絵が描かれてきたんですけれども、どのように描かれたかと言いますと、
If you go to Israel today,
まず今日イスラエルに行ったとします。
You will see many different representations of what people believe the Ark looked like.
そしていろんな人がですね、契約の箱をまあ想像上で描いているわけです。たくさんのそういった絵画とかがあります。
These are some examples here.
まあ、例えばこういったものですね。
Many different designs.
いろんなデザインがですね、施されています。
Really, people don't know exactly what it looked like.
しかし、実際にはですね、本当にどのような形をしていたか、様子であったかということを知っている人はいないんです。
But one thing is consistent with the popular or common designs.
しかしこの世間の人たちが描いた契約の箱に共通する点はですね、
They all have their feet on the mercy seat.
全員この、ケルビム天使のですね足をこの契約の箱に置いています。憐れみの贖罪書の上に立たせています。
But notice what Ellen G. White was shown in vision.
しかし、ホワイト夫人がですね、幻で見せられた光景を、光景について読んでいただきたいんですけれども、
She saw the angels beside the ark looking reverentially down to the mercy seat.
ケルビムである天使たちはですね、贖罪書の両端に、立っていたと描かれているわけです。うやうやしくですね。
So based on this statement,
この引用文に基づいて
This design is much more logical.
このデザインがですね、より理にかなっていると考えられます。
And this is what Ron White claims to have found.
そしてロン・ワイエット自身もですね、このような、契約の箱の光景を目の当たりにしたと言っています。
They do not have their feet on the mercy seat.
ケルビムの天使のですね、足は贖罪所の上に乗っかっていないんです。
And this, I believe, in reality, fits the Bible better too.
そして私はですね、この、描写が聖書の描写と記述とですね、最も合っていると考えています。
We read about the design of the ark in Exodus 25.
出エジプト記25章にこの契約の箱のですね、デザインが記されています。
And it talks about the cherubim on the mercy seat.
ケルブがですね、贖罪書の、英語では上にって書かれていますけど、これは端にって書いてありますね。英語では
The word for on
on っていう言葉が使われているんですけれども
is the Hebrew word al al
al、
yeah.
al ヘブル語ではあると言います。このオンという前置詞で使われている言葉ですけれども、
この言葉
が聖書のその他の箇所でどのように使われているかという研究も興味深いものです。
Because in these places here, al can mean at the side of.
そしてこれらの聖句と比較するとですね、このあるという言葉がこの端の方にという意味があるということが分かってきます。
For example, people had
端というより側面の方ですね。
People had the sword on their thigh.
例えば、剣を帯びている人は自分の横の方にですね、鞘を置いて剣を収めますよね。
When they put their sword on, it doesn't mean here, it meant here.
剣を持っている人は頭の上に剣を置きませんね。
So the Hebrew word al doesn't mean always on top, but it can mean。
ですからヘブル語であるという表現は必ずしも上に置くという意味ではありません。側面にという意味もあるんです。
Now, it talks about the cherubs on the end.
そしてケルブをですね、ケルビムを一方の端に、そしてもう一方の端にと書かれていますけれども、
And the wordEnd,
この端という言葉、ヘブル語では、
It means termination.
ヘブル語を見ると、これが末端という意味なんです。
So, if this desk was the ark of the covenant,
この講壇がですね、契約の箱だとします。
And the top was the mercy seat.
そしてその上の部分が贖罪所になっていて、
The termination of the mercy seat is here.
その端っこの部分はこの辺りですね。
So if the angels are attached to the termination of the
mercy seat, そしてこの贖罪所を作るにあたって、契約の箱を作るにあたって、それに伴うケルビムはですね、その両端にくっついて作られたことがわかります。くっつけて。
Then this design is much more biblical.
ですから、このデザインがですね、最も聖書に合っていると思われるわけです。
And in fact, this is what Ellen White says it looked like.
そしてホワイト人もそのことをですね、支持することを書いています。
I'll let you read this and you can see.
皆さん読んでわかりますよね。Shall I read the whole thing?
Yes, go on, if you like. Yes.
天の契約の箱には生きた天使が、地上の聖所にあった契約の箱は天にある真の契約の箱の雛形であった。 天にある契約の箱のそばには、おのおの一方の翼を恵みの座を覆うために高く伸ばしつつ、もう一方の翼を畳んで敬意と謙遜を表している生きた天使が立っている。
So in English it uses the word beside. Does it use a similar word in
yeah,
Japanese?
Yeah, exactly.
Okay.
So 契約の箱のそばにとありますよね。上にじゃなくて。
So if this is the ark, the angels were beside.
これが箱だとしたら、そばというとちょうどこのあたりですね。
One wing like this and one wing like this.
こういう感じで羽をこうやって一方を伸ばして一方は畳んでいる。
Yeah.
こんな様子です。二人ってちょうどいいですね。
Exactly.
一人ちょっと随分低いけど。
So if people had studied the Bible carefully,
ですからこの聖書をですね注意深く研究すると分かってくるわけです。
They would have realized that this actually is a better design.
このデザインがですね最も適しているということが。
And the fact that Ron Wyatt said this is what he saw.
そしてロン・ワイト自身がこのような契約の箱の光景を見たと記しているわけです。これもまた実際に彼が契約の箱を目の当たりにしたというですね証拠の一つに挙げられるわけです。もし契約の箱を見たと彼が嘘を言っているとしたら、言っていたとしたら、民衆を騙すためにですね。
He probably would have drawn something like these.
おそらくこんなものを見たと言ったはずです。
Using the popular...
まあ、一番最もですね、多くの芸術家たちが描いている光景を彼は用いたはずです。
But his design was quite unusual.
しかし彼が描いたものは、それとは異なるものでした。一般に知られている契約のこのデザインとは異なるものでした。
Yet in reality, if you study...
そして実際に研究をすると、御言葉から、これが最も理にかなっているというか、聖書の御言葉にですね、基づいているデザインであるということが分かってくるわけです。では、贖罪書に注がれたイエス様の血、そういう話がありましたけれども、これは、教理的にどういう意味があるんでしょうか。
Let's have a look at that.And, from the Bible perspective.
聖書の観点から見ていきましょう。
Once a year, the priest would put blood on the mercy seat.
一年に一度、大祭司が、死聖所の契約の箱の贖罪書にですね、血を注ぐということが行われました。
As Adventists, we are familiar with this verse here.
セブンス・アドベンチストならば、この聖句よく皆さんご存知だと思います。2300の夕と朝の間である。そして聖所は清められてその正しい状態に復する。そしてこの予言の期間がですね1844年に達するということも皆さんよくご存知ですね。
Let's look at the Jewish feast for a moment to understand this clearly.
Jewish
feast.
Okay. Yeah, そのユダヤ人がかつて行ったですね、この、祭りについて考えてみましょう。
It says, on that day the priest shall make atonement for you to cleanse you.
この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ。あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからである。レビ記16章の30節。
On that day they took two goats.
その日に、食材の日に2頭のヤギが選ばれました。1頭は主のヤギとされ、1頭はアザゼルのヤギとされました。
Then they killed the Lord's goat.
主のヤギとして選ばれたヤギはですね、その場でほふられたんです。
And took his blood within the veil.
その血がですね、幕の奥に運ばれまして、
And sprinkled the blood on the mercy seat.
贖罪書の上に注がれました。
Now, what did this mean?
これはどういう意味があったのでしょう?
Here's an explanation from E.G. White.
ホワイト人がこの解説をしております。
Here's the description, if you'd like to read that.
大祭司は食材の日に会衆からの捧げ物を取ってその地を携えて至聖所に入り、立法の真上にある食材所の上にそれを注いで立法の要求を満たした。
Now, the important part is this bit here.
この最後の部分が重要なんですね、実は。
It was to make an English satisfaction for the claims of the law.
立法の要求を満たした、あるいは満足させたと書かれています。
In here were the Ten Commandments.
この契約の箱の中に十戒が収められていました。
The Ten Commandments say, "Thou shalt not steal, thou shalt not kill."
十戒にはですね、盗んではならない、殺してはならないという戒めが書かれています。
Thou shalt not be a false witness.
偽証してはならない、嘘をついてはならない。
All the commandments of God.
すべてこれ神様の戒めであります。
The penalty for breaking that law is death.
これらの律法をに違反した値は死であります。
Everybody, every member of the human family is under condemnation because we've all broken the law.
人類すべてがですね、この律法に対して有罪宣告を受けています。全員がその律法を犯したからです。
The law demands the life of the sinner.
そして律法はその罪人の命を要求しています。
When the priest sprinkled the blood over the law,
大祭司がこの律法の上にですね、上の部分にその犠牲の血を注いだということは、
it was to satisfy the claims of the law.
律法の要求を満たす、満足させるという目的がありました。
The law claims the life of the guilty party.
律法はその律法に対して有罪である人たちの生命を要求するわけですね。
So the priest in sprinkling the blood is saying to the law, "Here you are, law. Here is the blood representing the life of the guilty party."
血を流すということは、命が犠牲になったということですね。そしてその血を注ぐことによって律法の要求を、満たすための、生命が犠牲になりましたよということを表しているわけです。
And the law is satisfied.
それをもって立法の要求が満たされるわけです。
Does that make sense? Is that logical?
理解できますでしょうか、
okay.
理にかなった話ですよね。
Right. Except one small point or big point. One big point.
一つまあ大きな点がありまして。
This was the blood of a goat.
大祭司がですね、旧約時代に注いだ血はヤギの血でした。
And in reality, this blood could not forgive anyone's sin.
現実にそのヤギの血がですね、律法の要求を満たすことはできません。
This is only a teaching aid, a symbol for.
これは単なる象徴、あるいは、教訓を教えるためのものでした。
It was to symbolize the blood of Jesus.
イエス・キリストの血を表していたわけですね。
And in fact, that's exactly what Ellen White says.
ホワイト人も同様のことを述べています。
The sprinkling of the blood represented the shedding of Jesus' blood. How do you say
that? 血を注ぐことはキリストの血が流されることを表していた。
Because this was only symbolizing what Jesus would do on the cross.
イエス様が十字架でなさることを象徴していたわけです。
And it was on the cross that Jesus satisfied the claims of the law.
そして本当に律法の要求が満たされたのは十字架でイエス様が死んで血を流されたことによってでありました。
And that's what it says here, I understand. Christ on the cross.
十字架上のキリストは
And somewhere in here it'll say has satisfied the claims of the law. Is that right?
まあこうです。犯された、3行目にありますね。犯された律法の要求を満たすと。
So、when Jesus came and died on the cross,
イエス様がおいでになって十字架上で死なれたときに、
he paid the price for all of us.
私たち全員のですね、罪の値を支払われたわけであります。
And in fact, it says, well, in English, it says, no sin can be committed for which satisfaction has not been met on Calvary.
人間の犯した罪で、カルバリで許され得ないというものはない。
There's a lot we could share, but I'm looking at the clock. I'll skip through some of these. Okay, yes. excuse me. When the priest put the blood on the mercy seat,
大祭司が贖罪所の上に血を注いだとき、
that wasn't the finish of what the priest had to do.
大祭司の仕事はこれで終わったわけではありませんでした。さらに、踏むべき手順があったわけですね。
Because there was an altar, altar of incense.
至聖所の手前の方に香の祭壇がありまして、
And during the year, when the People bought a sacrifice.
年間を通じてですね、毎日毎日人々が自分の罪の犠牲をの動物を持ってきました、聖所に携えてきました。
The priest would take the blood of that sacrifice.
そこでほふられたですね、動物の犠牲の動物の血を祭司は携えて、
And he would put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense.
血のあるものは、香ばしい薫香の祭壇の角に、塗られたという記録があるわけです。
And this is the altar of incense.
これ、香の祭壇ですけれども、
Artist conception.
まあこれ、芸術家がですね、想像で描いたものではありますが、
So the priest would take some of the blood of the sacrifice into the temple and put some on the
祭司はですね、年間を通じて、捧げられた動物の血を携えて大地の家や聖所でですね、この香の祭壇の角にこれらの血をですね、塗ったことがありました。罪がこの犠牲の羊に移されて、そしてさらにこれがですね、聖所に移されたことが表されていました。
So the recordOf sin was put onto the horns of this altar.
そして罪の記録が最終的にこの香の祭壇に移されたということがを表していたわけです。
That's why in Jeremiah it says.
ですからこのエレミア書にこのような聖句がありまして。
It says the sin of Judah, which I guess is this here.
Yes.
Is written upon the horns of your altars.
ユダの罪はちょっと飛ばしますけれども、祭壇の角に掘り付けられているという言葉です。
Then, after the priest had put blood on the mercy seat,
贖罪の日に大祭司が贖罪所の上に血を注いだ後、
He would then, go back to this altar of incense.
彼は第一の部屋、聖所に戻って、この香の祭壇のところにやってきました。
And put some of the bloodOn the horns of this altar.
そして残った血をですね、この祭壇の血に、角に塗ったわけです。
Yes, on the day of atonement, it says.
贖罪の日にこれがなされました。
And you can read.
このことを読むことができます。
Ah, yeah, here it is. And.He shall sprinkle of the blood upon it with his finger seven times to cleanse it and hallow it from the uncleanness of the children of Israel.
途中から指を持って七度その血をその上に注ぎ、イスラエルの人々の汚れを除いてこれを清くし、清別しなければならないとあります。
So during the year, the people brought a sacrifice. The priest took the blood of the sacrifice in and put it on these horns.
年間を通じてですね、個人個人の、犠牲を携えてきた人たちの血がですね、これらの香の祭壇の角に塗られることがありました。
So this became polluted with the sins of Israel.
その結果、イスラエルの罪でですね、この、場所が汚されたんです。
Then after the priest had put blood on the Ark of the Covenant,
しかし、この食材書の上に大祭司が食材の火に血を注いだ後、
He would come out and put the blood on these horns to clean it.
彼は死聖所から出てきて、残りの血をですね、これらの香の祭壇の角に塗ることによって、この場所を清めたんです。
Jesus is working in the heavenly sanctuary now to cleanse the record of our sins from the heavenly sanctuary.
イエス様は現在天の至聖所において私たちの罪の記録をですね、清めるために働いておられます。
This is part of the work that Jesus is doing now.
これはですね、イエス様が現在なさっておられる働きの一部なんです。
This is the cleansing of the sanctuary.
これが聖所の清めであります。
So he's pleading before the throne of God.
神の御座の前でイエス様は嘆願しておられます。
And he's cleansing the record of our sin.
そして私たちの罪の記録をですね、清めておられるんです。
So it seems his ministry is both before the Ark of the Covenant and by this altar.
ですから大祭司イエス様の働きはですね、この契約の箱の前とこの香の祭壇の前と両方で行われているということが、考えられるわけです。ですからホワイト人も主は今日というのは今日ということですね、今日祭壇のそばに立って神の助けを望む者の祈りを神の御前に捧げておられると言っているわけです。
So he's pleading before the Father on our behalf.
イエス様は一方でですね、天の父に、父なる神様に嘆願なさって、
And he's blotting out the record of our sin.
そして私たちの罪の記録を、取り除く働きもしておられます。
I hope that makes sense. Does that...
分かって、お分かりになりますでしょうか。
Okay. Let me flick through this. Sorry about that. These are a little bit out of order. Okay. Right. So, the priest on the Day of Atonement putting blood on the mercy seat.
食材の日に大祭司がですね、その食材書の上に恵みの座に血を注ぎます。
立法の要
求を満たすためにそれを行ったわけです。行うわけです。
This specific action here of sprinkling the blood,
この血を注ぐという行為はですね、
symbolized Jesus' death on the cross.
イエス様の十字架での死を象徴しています。
Forgive me, I'll find these slides. Therefore, what Ron Wyatt says happened, i.e. the blood went down onto the Ark of the Covenant.
ですから、このイエス様が十字架で死なれて流された血がですね、その真下の食材所に注がれたというロン・ワイアットの、説はですね、
makes a perfect sense. Does that
make? 完璧に理にかなっていると言えるわけです。
Because Jesus on the cross,
なぜならイエス様十字架上で、
死な
れて血を流すことによって立法の要求を満たされたからです。
Is that logical?
理にかなっているでいないでしょうか?
If the blood only spilled on the ground,
pardon?
Oh, if the blood only spilled on the ground,
もしイエス様がの流された血がですね、ただ地面にこぼれただけだとするならば、
then it would not have fulfilled what the priest had, done or his actions for all those hundreds of years.
何百年にもわたってですね、旧約時代祭司がしていたことをですね、イエス様は実際に果たしたことにはならないわけです。
Now, some critics have argued this way.
まあこれに反対する人たちはこういうことを言っています。
Jesus was the reality. He was the fulfillment. He was the Do you know the word types and anti-type? Mm-hmm. It's a bit theological. Jesus was the reality. He was not simply a symbol. He was the reality.
イエス様は象徴ではなくて現実、実体としてこの型を果たされた方であり、あるということ。
But this Ark of the Covenant was from the Mosaic, the Moses system.
しかしこの下にあると言われている契約の箱はモーセの時代に作られた型の型として作られたものではないかというわけです。
And the Mosaic system was only a shadow.
モーセの制度、モーセの時代に確立された制度は、これはイエス様が実際になさることの影の部分ではないか。
So critics have said you are mixing the reality and the shadow.
ですから型と実体をごちゃごちゃに混合させていると反対者たちは主張するわけですね。
And there is a very simple answer to that.
しかしこれにはもう答えるには非常に単純なんです。
Aha, here it is. From Great Controversy,
大曹統下巻の152ページ。
It says the ark was, in English, says merely a receptacle for the tables of the law.
箱はただ立法の板の容器に過ぎなかった。
And the presence of these divine precepts gave to it its value and sacredness.
神の律法が入っていたためにそれに価値と神聖さがあったとあります。
So when we look at the Ark of the Covenant,
この契約の箱を私たちが見るときに、
all we are looking at is simply a nice box or container to hold the law, and it was the law that was valuable.
これは、まあ、人間が作った箱に。あくまで人間が作った箱であり、何が重要かというとその中に収められている律法なんですね。
It's a very nice, box.
確かに、まあ、豪華な作りがなされた箱ではありました。
But its importance is the fact that it contained the tables of stone.
しかし重要な点はこの中に、神の律法が収められていたという、いるという点であります。
Of all the Mosaic system, the sanctuary.
このモーセの時代に確立された制度、この聖女の制度はですね、
Everything was made by humans, man.
全て人間によって作られました。
Except one thing.
一つだけ、一つを除いて。
And that was the tables of stone.
それが、この例外となったのが、実戒の石の板だったんです。
The tables of stone in here were not a shadow.
ですから、この人間が作った箱に収められている実戒、律法、神の律法だけはですね、影の部分ではないんです。神様ご自身の指を持って書かれた神の律法だってあるわけです。
In fact, in reality, it was Jesus himself who had written that on the stone.
実際にはですね、イエス様ご自身がモーセに現れて、この板にですね、律法を刻まれたんです。書かれたんです。シナイ山において。
So this is Jesus the reality, sprinkling his blood over.
そして実体であられるイエス様の血が実際に流されて、
over the law of God.
神の律法の実体である神の律法の上に注がれたんです。
Which is the real law. It's not a shadow.
これは律法は影ではありません。型ではありません。実体であります。
Okay. Okay. Oops. Sorry. It's okay. So, I believe from study of the Bible.
聖書を研究してですね、まあ私が至った結論は、
that What Ron Wyatt found in his excavation of the Ark of the Covenant.
この発掘調査の末に彼が見つけたと言われている契約の箱は、
is the perfect fulfillment of what the priest did on the Day of Atonement.
この、食材の日に大祭司が、していたことのですね、成就であったと言えるわけです。完全な。
But there's another one as well. There's another aspect that was fulfilled as well.
しかしそのその時に成就したですね、別の局面がありまして、
And I realize it's nearly 12. But I'll share this. We'll go fairly quickly.
まあ時間が本当に限られていますので手短に申し上げます。
And that's to do with the ratification of the covenant.
これは契約の批准という側面であります。
When Jesus died,
イエス様が死なれた時、
it says one of the soldiers pierced his side with a spear.
兵士の一人がですね、槍を持ってイエス様の脇腹を突き刺しました。
And it says what came out was blood and water.
その時流れ出たのは血と水でありました。
Then John who wrote this,
そのことを記録している使徒ヨハネがですね、
emphasizes what he saw.
自ら見たものを強調しています。
He says, "He that saw it bear record, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that you might believe."
それを見た者が証しをしているんだと、その証しは真実であるとヨハネは言っています。
That's verse 35.
19章のヨハネによる福音書19章の34節35節。
So he's saying, "Believe it because I saw it happen."
私は実際にそれを見たんですから信じなさいと言っています。
So let's think for a moment what the blood and water was symbolizing, or what did it fulfill? What did it fulfill?
この水と血がですね、何を一体成就したのかについて考えてみましょう。
Jesus on the cross was bringing in the new covenant.
十字架上で死なれたイエス様は新しい契約をもたらそうとしておられました。
Let's go back for a moment to see how the old covenant was brought in.
では古い契約がどのようにしてですね始まったかということを見てみましょう。なぜなら古い契約は新しい契約の、象徴だったからです。
What does that say again? Oh, yes. First of all, Moses shared with the people all the words of the Lord.
まずモーセがですねイスラエルのために神の言葉を伝えました。すべて律法を伝えました。
Then he took the book of the covenant and read it to the people.
それから契約の書を取ってですね、民に読み聞かせました。
And the people said, "All the Lord has said, we will do."
そしたら民は答えて、神様が言われることを私たちはすべて行いますと言いました。
So what it says? Yes, yes. Yep. So they agreed to obey God's commandments.
神様の律法に、神様との契約を交わすことにイスラエルの民は同意したわけですね。
Then they had a ceremony to ratify this covenant.
その契約を批准するためのある儀式が行われました。
Okay. In Hebrews, we can read about the ratifying of this covenant.
この契約の批准についてヘブル人への手紙に書かれています。
And you'll notice they use blood and water.
そこにですね、水と血が出てきます。
This is the obvious parallel between the ratifying of the old covenant and the ratifying of the new covenant.
これはですね、古い契約の批准、新しい契約の批准。そして比較対照できるんです。どちらでも血と水が用いられています。古い契約において、血と一緒に何が注がれたかということを見ていきましょう。それを 見たらですね、新しい契約と対比できるわけです。
Because this was merely symbolic of what Jesus would do when he came.
古い契約は象徴に過ぎず、これはイエス・キリストが実際にもたらすですね、新しい契約をの型でありました。
And it says he sprinkled the book and all the people.
彼は民の前で契約書に振りかけたとあります。血を取ってですね。
So,I hope it says that. Two things, the book and all the people. Is that right?
契約書と民に振りかけたと書かれていますね。
Is it the book and all the people? Yes. Okay, yes. So two things, the book of the covenant and the people.
これらのものが血と水がですね、どこに、何に振りかけられたか。契約書と民。So、by, 人にですね、注がれたとあります。
Great. So by sprinkling the book and then the people, it was saying the people are agreeing to obey this book.
契約書と民にこれらのものを注ぐことによって、振りかけることによって、民がですね、この契約に同意しているということが表されたわけです。
Okay. Now in Hebrews it says, neither the first covenant was dedicated without blood.
初めの契約も血を流すことなしに成立したわけではないということ。
Now we could rephrase that and say both covenants were dedicated with blood.
ですから古い契約も新しい契約もどちらも血をもって成立したということが言えるわけです。旧約聖書も新約聖書も血を流すことによって成立したんです。血と水が出てきましたけれども、
And this is, what do you say, foreshadowing the blood and water that came from Jesus' side.
イエス様の脇腹から血と水が流れてたとヨハネは記していますね。
So this blood and water has to sprinkle the book and the people.
この血と水が、契約書と民の上に注がれなくてはいけなかったんです。
I'll skip past this.Running out of time. Tell me in the Japanese. Oh, tell me if this says sprinkle many nations. Does that say sprinkle many nations?
Not really.
Okay.
It's astonish many nations.
Yeah. Maybe this one has sprinkle. Does that say sprinkle the people?
Mm-hmm.
Okay. Yes. Mm-hmm. All right. So we are sprinkled by the blood of Jesus.
私たちはイエス・キリストの血の注ぎを受けると書かれていますね。
I hope that makes sense.
ペテロ第一の手紙です。
Okay. I've run out of slides, but we'll wrap up real quick. So, we are sprinkled by the blood of Jesus in a symbolic sense.
まあ、象徴的な意味において私たちはイエス・キリストの血の注ぎを受けたと言えます。
All of Israel was at Mount Sinai, one place in one time.
まあ、イスラエルの民はですね、この古い契約の時に同じ場所、シナイ山の同じ場所にですね、集まっていました。しかし、新しい契約というのは全時代の、世界中の人々に適用されるものですから。
So we are sprinkled, what's the word, symbolically by Jesus' blood.
私たちが血のイエス様の血の注ぎを受けるのは文字通りではなくて象徴的に霊的に受けるわけですね。
But the other aspect was the book of the law was sprinkled by Moses.
そしてそのモーセによって律法の上に血が注がれるということがありましたよね。
Indicating that was the law they were to obey.
それはこの律法に従わなければいけないということを表していました。
Now what law does God expect us to obey in the new covenant?
では神様が新しい契約においてご自分の民にですね、守るようにと要求しておられる律法は何なんでしょう。
It's the Ten Commandments.
十戒であります。
And so therefore we should expect to find the Ten Commandments were sprinkled by blood and water at Calvary.
ですから私たちはカルバリーにおいて、律法の上にですね、血と水が注がれたということをですね、が大いにあり得ると考えられるわけです。
Ron Wyatt, exactly、
ロン・ワイオットさんによると、実際にそれが行われたんだと彼は主張しているわけです。
So what Jesus did on Calvary both fulfilled the Day of Atonement and the ratification ceremony.
ですからイエス様がカルバリでなさったことはですね、贖罪の日と契約の批准の両方を果たしたということであります。
Thank you. I hope that all makes sense.
まあいろいろ言いましたけども、お分かりになりましたでしょうか。理にかなっていますでしょうか。
that I believe we can show that Ron White was true and honest, not lying, by looking at the Bible.
ですから聖書からですね、ロン・ワイトさんの言ってることは嘘ではなくて真実を語っているということをですね、私たち理解、知ることができ、また伝えることができるわけです。
Even though as far as we know, nobody else has seen this yet. Only Ron
White. 知る限りはまだワイアットさん以外にこの契約の中を実際に見た人はいません。
But it makes sense if we study His word.
しかし彼が真実を語っているということは聖書の御言葉からですね、確認することができるんです。
Any questions?
何か質問ありますか?
Yes.
昔の
In the old time?
Yes.
ヤギの血が注がれたわけ
です。 The goat's blood was sprinkled.
Uh-huh.
だけどその血を現在サンプルだったら、それが人間の血であった。
And Ron took that, the blood on the mercy seat sample.
Oh, Ron took a sample. Yes, yes.
It used to be that also animal's blood was sprinkled there too.
Right, I understand.
Isn't that possible that mixed together?
Yes, understand. Okay, very good question. Thank you.
いい質問ですね。ありがとうございます。
And I hope I can find the verse here. I may have it here. Is this the one? Ah, yes. Ah, thank you. When the priest would bring an animal blood into the most holy place and sprinkle animal blood on the
食材の日に大祭司が動物の血を携えて、食材所に注ぎましたね。
He was told to do it towards one end, the east side.
この祭司はですね、一切東の面に注ぐように指示されていました。
In English, this is towards the east. And I assume this is the same year, towards the east.
東。
Okay.
東の面とありますね。
So the animal blood was only on one side of the mercy seat.
ですから、この動物の血はですね、食材所の一方の側に注がれていたんです。
And according to Ron, the blood that came through the crack was on the other side.
そして、ワイオツさんによると、裂け目を通って注がれた血はですね、もう一方の側にあったと言っています。
So God had instructed the priest to put animal blood only on one side.
神様は大祭司にですね、一方の側に血を振りかける、注ぐようにと指示していました。
To keep the other side free for Jesus' blood.
イエス様の血が実際に注がれた時にですね、そこと混ざらないように神様は意図しておられたのではないかというわけです。
And that's from Leviticus 16:14.
レビ記16章の14節にこんなことが書かれています。
I did that answer the question.Okay, thank you.
よろしいでしょうか?
All right. Yes. Yes.
So blood and water came out of Jesus' side.
Yes, yes.
So as it ran down through the...
Yes.
So the only the blood that remained there after 2,000 years, he could take it out as a sample, right?
Yes, yes. Okay, maybe we should close. Yes, the blood that Ron found was dry.And black.
まあそこで見つかった血はですね、もうすでに乾燥しているものでした。
But when he took a sample to the laboratory,
そしてこれを研究所に持っていくと、
and rehydrated it, they put it in a solution.
それをまた液体に戻したんですね。
It was still alive.
そしたらこの地は生きているものであるということが判明しました。
Anyway, that's, we better close here.
まあ、質問の答えになっているかどうか分かりませんけれども、もう終わらなくてはいけません。
If you have any more questions, we can talk over lunch.
昼食の時にもっとお話ししましょう。